清風クラブ佐藤孝子議員、持続可能な地域医療提供体制、働き方改革、問い、医師の時間外労働の現状を伺う、
副病院長兼事務局長、
令和4年度実績で時間外勤務が年間960時間を超える医師は14人であった。
問い、医師の負担軽減を進めるための
タスクシフトやタスクシェアの進捗状況を伺う、
副病院長兼事務局長、現在医師の事務作業を代行する医師事務補助者を継続的に募集し、必要人数の確保に努めている。また医師に代わって指示書に基づき特定された医療行為を行える特定行為看護師を養成し、増員できる体制の構築を進めている。
問い、厚生労働省が21区分
38の特定行為及び特定行為区分を定めているが、取得目標を伺う。副病院長兼事務局長、
特定行為看護師養成については、院内での研修制度を整備している。研修には医師など医療職の協力が必要になる。目標については状況を見ながら定めていきたいと考えている。病院経営。問い、団塊の世代が75歳に達する2025年を前に総合診療科の増強が必要と考えるが、見解を伺う。副病院長兼事務局長、様々な健康問題を抱える患者に対して総合的な医療を提供する
総合診療科の医師は、救急搬送患者が多い当院には必要な存在である。
一方、総合診療科を志す医師が全国的に少なく、募集はしているが専従医師の配置はできていない。今後進展する高齢社会においては、総合的な医療を必要とする患者の増加が見込まれるため、総合診療科の医師の配置に向けて引き続き努力していく。問い、8月末に厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値では、
今年上期の出生数が
前年同期と比べ 3.6% 少なく、予想よりも早く少子化に歯止めのかからない状態となっている。小児周産期医療は市民病院の柱だが、
病院経営強化プランを下方修正する必要について伺う。
副病院長兼事務局長、公立病院として周産期、小児医療機能は継続していかなければならない。今後、情報がもう少し明らかになり、修正をしなければならない状況になった際には、見直しを検討する。犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、
問い、令和4年度犯罪被害者白書では、本年4月、犯罪被害者等支援条例を定めている自治体は、約 35% にとどまっている。被害を回復、軽減し、平穏な生活を営めるよう支援する施策の実施などを定めた犯罪被害者等基本法は平成16年に成立し、その責務が自治体にもあると明記されている。
被害者の日常生活に一番近い存在である自治体として、条例の制定が求められるが、本市の見解を伺う。副市長、怪我など目に見える一時被害に加え、最近ではその後に発生する精神的ショックや経済的負担、周囲からの心ない言動などの二次被害に苦しめられることが問題とされていることから、
きめ細やかな支援が必要と考えている。本市としては法の趣旨を踏まえ、被害者やその家族に寄り添った条例の制定を目指していく。